青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかです。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いて作家の音竹弘忠さんです。先週も盛り上がりましたね。
いや盛り上がった、
はい。
やっぱりこうね、まあ、前回も言いましたが意気投合というか、事実に対する捉え方が非常に肯定的で、
はい、
まあ、私の捉え方ではそれが健全と考えてるんですよ。でも世の中の多くの人はなんて言うんでしょうね、その否定的なものの考え方、批判的なものの考え方、
はい、
いわゆる悲劇のヒロインを生きてる人もたくさんいるんですけど、まあ前回のお話の中にはね、まさにチャレンジ、はい、スピリット、これをね感じ、本当に僕はますます音竹さんのこと大好きになりました、
はい、
もう元々ファンですけどね、素晴らしい本当に感動しました、
はい、うん、ではこの後作家の音竹弘忠さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。作家の音竹弘忠さんです。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずはですね、リスナーの方からいただいたメッセージご紹介します。埼玉県ラジオネームにもにもさん、39歳男性よりいただきました。子どもの教育についてです。うちの小4の息子は今進学塾を掛け持ちしてかなり詰め込んでいます本人がやりたいと言っているからなのですが、もっとゆとりを持ってやった方が身につくのではと思いつつ、まずは質より量という話も聞きます。青木さんご意見お願いしますとのことです。
おお、なるほど。まあでも本人やりたいんだからいいんじゃないの、うん、ぶっちゃけ嫌なことを無理やりいけいけって言うなら別だけど、うん、どう思います音竹さん。
そうですね、前回の放送で私もチャレンジというのはまず自分がやりたいと思うか思わないかっていうふうにお話したので、まあ、まさに今青木社長もおっしゃったように本人がねやりたいって言ってるからっていうのももちろん大事だなと思うんです、うん、で一方でなんで今やりたいのかというのを親として聞いてあげるとはすごく大事だなと思っていて、やっぱりその子供の頃ってかなりこうそのコミュニティの流れというものに、まあある意味こう同調圧力ではないですけれども、みんながやってるからということで流されてしまうことは多いので、まあ非常にねこう優秀なご友人がたくさんいる環境で自分もと思ってるなら、もちろんそれはそれでいいことかもしれませんけれども、まあ一番大事なことは、例えばもう小4の時点ですでに自分は医者になりたい、弁護士になりたい、だからこそまあどうしても難しい大学に行かなければならないんだ、だからこそ小4ってことは多分10歳だと思うんですけれども、はい、9歳10歳のうちから僕はしっかり勉強しなきゃいけないんだ、だから詰め込んででも頑張りますなら、うん、それはもうね、あよし頑張れってなりますけど、うん、はい、なんとなく周りがやってるから僕も進学塾通わなきゃだと、うん、いやこれもうちょっとゆとり持った方がいいんじゃないかって親の一言はあってもいいのかなとも思うんですよね、うん、まあ、あとはその最近データとして出てきているのが、勉強ばかりしているお子さんよりも自然体験が多くあるとか、うん、読書経験が多くあるとか、こういったお子さんの方がいわゆる非認知能力という学力テストでは測ることができない、まさにこれからの AI 時代より必要とされるだろう非認知能力は、その勉強以外の部分で養われることが多いなんていうことも分かってきているので、まあ、まさにそのね、この今小4のお子さんが社会に出るまであと10年近くありますから、うん、はい、そうした時代になるとこの今頑張ってる勉強よりももしかしたら違うことの方が血となり肉となる可能性があるなんていうことも、まあ、10歳のお子さんに分かりやすく伝えてあげる必要もあるのかもしれないななんて思いました。あ、
なるほど。まずはお子さんとの対話、うん、コミュニケーションが大事です ね、
はい、
まあ、でも一方でこの最近のお子さんは、うん、その学問勉強だけでもなく習い事でもこう忙しいなんていう話を結構聞くんですけども、うん、そのあたりもやっぱり、まあ、まずはお子さんのその希望っていうのが大事ですかね。
そうですね、まあ、私自身も小学校の教員を3年間やらせていただいた中で、はい、まあ、ここ非常に難しいなと思ったのは、はい、詰め込みというものは、うん、批判されがちである一方、うん、ある程度子どもの自由意志に任せると大体のケースがゲームで埋まってしまうんですね。じゃあその理想論はね、子どもの意志に任せようが非常にこう綺麗事と言いますか、理想には聞こえるんですけれども、じゃあ実際放課後ほぼゲーム付けの毎日を送ることが果たして子どもにとってベストなのかというと、まあなかなか、うん、そうだとも言えないという中で、まあ、これはほんの一例なんですけれども、私自身が小学生の頃に、まあ、結果的に非常に親に感謝をしている家庭内のルールというのがありまして、うん、はい、1日の中でゲームをした時間、テレビを見た時間の合計と、1日の中で勉強した時間、本を読んだ時間の合計が同じじゃなければいけないというルール設定があったんですね。
素晴らしい。
だから私は当時別に勉強が好きだったわけではなく、たくさんテレビを見たい、たくさんゲームがやりたいので、そのためにはいっぱい勉強しなきゃいけなかったし、いっぱい本を読まなきゃいけなかったんですね。だから結果として、まあ、母のうまいルール設定により、まあ、ある意味能動的に勉強や読書に取り組んだとも言えるので、まあ、このルールがうまくハマるお子さん、ハマらないお子さんはあるでしょうけれども、私にとっては非常にハマって、どちらも頑張れたのかなという気はしますね。
なるほど、
素晴らしい。これは素晴らしい。目的、何のためにこれを勉強するのかとか、それから今のようなこう、ね、バランス、自由の代価は責任として、はい、それに気づきを与える教育って、ね、すごくお母さんすごいですね。
お子さんが能動的にできるようにこう促してますよね、うまく。
大変感謝していますけれども、してやられたなと思います。
さあ、ということで教育のお話になりましたけれども、はい、今回は乙武さん、青木さんともに力を入れている教育の話題についてお話ししていただきたいと思います、うん、はい、今もう現在教育いろいろな問題も取り沙汰されていますけども、うん、はい、どうでしょうか。まず乙武さんがまあいろいろ現場でもご覧になっていると思いますけど、特にこう問題だなって思ってる部分ってありますか。
実は日本はやはりこう天然資源にも恵まれず、人で勝負をしていかなければならない国であるにもかかわらず、本当に残念なデータなんですけれども、まあ、OECD 先進国の中で、国家予算に占める教育費の割合、まあ、調査のたびにほぼ毎回最下位なんですね。それぐらい国として、まあ、教育にお金を使っていない国であるとも言えるんです。これは非常にやっぱり様々な歪みを生んでしまっているなと思うんです。今、うん、今年小中学生で不登校のお子さんたち35万人というデータがあるんですね。しかもたった1年で数万人ずつ増えてしまっているという、うん、本当に大きな、まあ、問題になっているんですけれども、まあ、もちろん今の時代学校に行くことが全てではないですし、うん、そういったお子さんを無理やり学校に戻そうという時代でもなくなったのはもちろんとして、しかしなぜこんなにも多くの子どもたちが学校にいられなくなってしまっているのかというのはしっかりと考えていく必要があると思ってるんです。で、それは先ほどお話した学校に教育にお金を使っていないということと私は密接に結びついていると思っているんですね。
なるほど。
これどういうことかと言いますと、教育予算が少ないと教師一人当たり担当する子どもたちの人数が多くなるんです。
なるほど。
国の法律では1人の担任が今40人最大で担当することになってるんですね、うんうん、はい、うん、これお題目としては個性を大事にする教育とか、うんうん、一人一人の特性に合わせた教育なんて言ってるんですけれども、1人の大人が40通りの個性に合わせた教育なんかできるはずがないんですよね、はい、どうしてもはい、じゃあね今から先生1回しか言わないからよく聞いてねとか、うん、もうだから先生さっき言ったでしょとか、 なんでみんなと同じようにできないのって言いたくもないセリフをやっぱり現場の先生方ついつい口について出てしまうというのは、1対40だったらそれやっぱり一律な教育になってしまうよねというのが現場の本音なんです。これが実は東京都ではある程度こう他の道府県に比べると財政にゆとりがありますので、小学校までは35人学級を実現してきましたし、まあ、今度は中学校も35人学級にしていこうということが、まあ、今目指されているところなんですね。まあ、こういったことは実現して少しでも、まあ、5人でもですね、一人の教師が担当する子どもの数が減ると、一人一人のお子さんにこう目をかけられる、手をかけられるゆとりが生まれてきますので、まあ、それがちゃんと先生自分のこと見てくれてるんだという思いにつながって、学校に居場所を感じられるお子さんが、まあ、増えてくれるといいななんていうふうに思ってるんですよね。
素晴らしい。
違いますよね。一クラスが40人か20人かってもう全然あらゆることが、
これはもう研究でも言われていて、やはり、学級の単位というのは20から25ぐらいがベストではないか、まあ、それ以上多いとやっぱり教師が一人一人を見ることが難しくなってくる、逆にそれよりも少ないとこう刺激を与え合ったり共に学ぶとか競争するとか、そういった集団での原理というものが働きにくくなるという意味で、まあ、学級系というのは20から25がベストではないかなんていうことが研究で言われてるんですよね。
そのあたりっていうのは、その、まあ、教育にそのお金を使っていないというのと、あと先生になりたがる方が少なくなってるっていうところも影響してるんでしょうか。
おっしゃる通りですね。今本当にまさにバケツの底に穴が開いてしまったかのように、うん、現場の先生方体調を崩す、うん、精神のバランスを崩す、うん、こういった方が退職をされていってしまう上に、新しく希望して入ってくる方もどんどん減っているということで、もう今副校長先生が担任を持ってもそれでも埋まらないというような学校結構増えてきてしまっているんですね。これはやっぱり何とかしなければならないですし、
これでも音武さん、教育における足りなさの重要性っていう書籍書いてますよね。
はい、はい、
渡辺先生と一緒に協調ですか。は
い、そうです、先月出版させていただきました。
はい、コップの水に半分、
はい、
これはどういうイメージなんですか。
そうですね、まさに、うん、足りなさの重要性というところにポイントがあるんですけれども、うん、まあ、どうしても我々、まあ、教育であれ子育てであれ、うん、もしかしたらその会社の中で部下を指導するという時であれ、うん、こうついつい完璧を求めてしまうと思うんですよね。うん、ところが実際じゃあ教えている側の自分でさえ完璧でないのに、はいはい、なぜ教えている相手にだけ完璧を求めてしまうのかというところに、うん、まあ、私もそして長らく小学校の教員をやっていた教長の渡辺先生も疑問を持っておりまして、
う
ん
う
ん、そもそも教えている教師だって完璧じゃないんだから、
う
ん、子供にだって完璧さを求めるのはおかしいだろうと、
その通り、
まあ、そういった人間というのは常に足りなさを持っていて、その足りなさを埋めようと成長し続けるというところに本来の教育の大切さがあるんではないかということを、まあ、書かせていただいているんですね。
ああ、それは大事な視点ですね。いやでも今のお話ってとってもね、はい、寛容、やっぱりこう人間としての幅のある教育になりますね。
はい、
素晴らしい。
青木さんもこう人材開発のプロスペシャリストとして、はい、うんうん、この足りなさっていうところについてはどう感じていらっしゃいますか。
ですから人間っていうのは本来ね、やっぱり不完全なんですよ。はい、不完全だからこそ向上心を与えられてるし、不完全だからこそ人と力を合わせて輪を持って尊しで、
はい
ね、組織的にみんなで助け合っていくじゃないですか。
うん、
そうするとお互いが不完全さを補い合う社会、
うん、
そういう社会がやっぱり望ましいと僕は思うので、
はい、
まあ、私はもともと完璧完全を目指すんではなく最善改善を目指そうと、そういう視点でトレーニングしてきましたね。
はい、全く同じ考えですね。
うん、
実はこの本を出すにあたっては一番最初は同じく教員として、うん、子どもたちの教育にあたってくださっている先生方に何か参考になればという思いで出させていただいたんですけれども、うん、まあ、そのためにこう渡辺先生と対談を重ねていくうちに、これは決して教師だけでなく 子育てをされている方、またさまざまな指導的な立場にある方に読んでいただきたい本だし、その結果として出版してみると、今自分に自信を持つことができていない方からの反響もすごく大きくて、やっぱり自分自身やっぱり完璧じゃなければいけないんだという思い込みから、自分はダメな人間だとか足りない人間だというふうに思っていたけれども、あ、足りないことって当たり前なんだと、自分を受け入れられるようになりましたなんていうお声も届き始めていて、非常にこう自分たちが思っていた以上に広がりを持って読んでいただいてますね。
だからね、みんな足りない存在なのよ、
はいはい、
ね、うん、だから長所進展法、もうこれはね極意です。本人が自己評価してここは足りないなって本人が自己評価してますよ、
はい、
その自己評価が足りないときは事実問題としてきちっと伝えてあげることは大切、
はい、
だけどいいところを伸ばした方が絶対いい。
私自身担任をしていて、心がけていたのはジグソーパズルみたいなクラスにしたいと思っていたんですね。ジグソーパズルって一つ一つのピースはあっちが出っ張ってたりこっちがへっこんでたり、非常にいびつな形をしてますよね。一つが綺麗なピースなんていうのはないわけです、でもこっちのピースの出っ張りとあっちのピースのへっこみと、またあっちのピースの出っ張りとこっちのピースのへっこみをと、次々と出っ張りとへっこみを組み合わせていくと、最後には一枚の美しい絵になったり写真にするというのがやっぱりジグソーパズルなんですよね。私はなんかこうクラスだけでなく組織ってそうありたいなと思っていて、全員が完璧な丸である必要はない。当然自分自身も含めて皆さん出っ張りもあればへっこみもある。それをどううまく組み合わせて補い合い支え合っていくことでトータルとして成長したり完成していくかということが非常に大事かなと思って、まあ、そんな学級経営を心がけていたんですよね。
素晴らしい。
ともすると日本の教育って丸、綺麗な丸であったり綺麗なこう正方形で収めていこうとしがちなところもあるのかなと思うんですけれども、こうジグソーパズルでいいんだよっていうメッセージ、こう今の学校に求めることっていうのはどんなところになりますか？
そうですね、まあこれはもう少しなんか綺麗な言葉、夢のある言葉で語った方がいいのかもしれませんが、やはり教育現場にいた私だからこそ現実的なお話をさせていただきたいんですが、これにはやはり予算をつけていただいて教員一人一人の皆さんにゆとりを持たせていただくことが、そういった教育を可能にするのかな、今のシステム、まさにさっき青木社長にこれはシステムの問題だねと、カッパしていただきましたけれども、本当にその通りで、ここはちょっと国なり、ね、その行政にしっかりと予算をつけていただくということが、こういった教育を可能にするのかなと思っております。
青木さんはいかがですか、こう今の学校教育について。
いやだから一言で言えばね、やっぱり人格教育というか人格、僕はね人生とは人格完成の旅だと思ってるんですよ、はい、でその人格っていうのは別に何も聖人君主になることではなくて、まあ、聖人君主にはなれませんから、
はい、
人間というのは不完全なので、でもやっぱりよりよく生きる技術と僕は教育って定義してるんですね、自分なりに。僕はよりよく生きることは家庭環境がどうであっても、早く社会出た私でもよりよく生きることは選べる、はい、だからやっぱりね、その先生がね正解を持ってね、こうでなければならないというね押し付け教育はねやめた方がいい、
はい、
自分たちで考えて人生ね楽しく生きるにはどうしたらいいだろうっていうね、あとね一番何が大事かって目的を教えなきゃダメです。シンプルに何のために勉強するのって、勉強ってどういう意味を持っているのって、
ただ漫然と教科書を読んで覚えるだけじゃない何か目的意識っていうのがあると全然違いますよね。
あのね、僕50万人以上の人にメッセージしてきたでしょ、はい、シンプルに、
はい、
求めるものを明確にしたら人は必ず良くなれます。求めるものが明確になっていないことが分散の原因なんですよ。だから世の中で成功してる人ってね、自分は何を求めているかっていうのはすごく明確なの。あの PF ドラッカーっていう人が12歳の時に牧師に 君は何によって覚えられたいのかって質問されたんですよ、
うん、
そしたら彼は答えられなかった、
うんうんうん、
そしたら牧師は君はまだ若いしょうがないだけど君が50歳になってこの質問に答えられなかったら君は自分の人生を無駄に生きたことになるよって、これは僕20代の時に出会った書籍で、はいバーンと入ったわけ、
うん、
だ僕は能力開発のスペシャリストを目指して一生懸命キャリア積んできたよね、
はい、
あれもこれもじゃなく、
うん、
どの道を生きていくのか、
うん、
そのためにやっぱり、ね、僕は学校歴はないけど学習歴はあるんで、
うん、
本も何千冊も読んできたし、
はい、
だそれはなんだろう好きな領域を磨くっていうことが大切で、
うん、
それは人の役に立つために教育って必要なんですよ、うん、
なるほど
うん、
求めることを明確に これで言うとその乙武さんが今ではこう求めてることってどんなことなんでしょうか。
いや僕やっぱり最初に青木社長とお会いして、
う
ん、食事会の時もまさにこんな感じで、
う
ん、ああそうそうと思うことばっかりで今もその押し付けないということの大切さと、はい、目的意識というお二つの、はい、お言葉があっていや本当その通りだなと思ったんですけれども私の、友人のご家庭でサッカーをやっていた当時小学校6年生の男の子が、うん、夏休みに僕はどうしてもプロサッカー選手を目指して、
はい、
スペインのバルセロナにサッカー留学に行きたいって言い出したんです、
はい、
まあ普通の親御さん一般的なご家庭だったら何バカなこと言ってんの早く宿題しなさいって終わっちゃう話だと思うんですよ、うんはい、ところがそのお家は実際にその留学先ホームステイ先を探して小学校卒業待たずしてもうスペインに行かせちゃったんですね。でじゃあなぜ一般的なご家庭はそれを一生に付して辞めさせてしまうのかというとやはりせめて高校は出てちょうだいとか、うんまあ、大学は出てちょうだいと、まあ、ところがね今この職がないと言われる時代に、うん、じゃあ4代出ても就職しないできない人もいる、うん、ましてやその高校出て自分の好きな仕事に就けるわけでもないという中で本当に好きでもない勉強をやって高校出た方がいいのか大学出た方がいいのかって言ったら僕はやっぱり好きなこと突き詰めて、スペインに渡るって僕は大正解だと思ってるんです、うん、当然リスクを皆さん考えると思うんですけど、うん、これ冷静になってくださいともう絶対その留学した時点でスペイン語ペラペラになりますよねと、
はい、
でさらに同じ夢を抱いた、うん、仲間たちが世界中から集まってきてネットワークができますよねと、
うん、
で小6から親元離れて異国の地で暮らすというバイタリティがありますよねと、
はい、
この3つがあるだけで、うん、絶対に食いっぱぐれない人材になりますよと、うん、サッカー選手になれるかはわからない、
うん、
もっと言えばなれない可能性の方が高いでしょう、うん、でも食いっぱぐれない人材になる可能性は、うん、嫌な勉強を日本で高校までやるよりよっぽど僕は高まると思うんですよね。だから本当に青木社長今おっしゃった押し付けないっていうのは大事なことで親って教師って自分が生きてきた時代の価値観物差しで子供たちにああすべきだこうすべきだって言ってしまうんですけれども AI 時代でいろんなことを AI がこなしてくれちゃう時代のビジネスマンがどんな能力問われるのかなんて正直ね、もう今70になろうという青木社長、うん、50になろうという私が分からないかもしれないですよね、うん、っていう中でなんか偉そうなアドバイスって正直できないのかなと、
うん、
だったらもう本人がこれやりたいんだということを突き詰めてやった中で得たものを武器に勝負していくのは僕は大正解だと思うんですよね、うん、
そう思います。
はい、ありがとうございます。ということでここであっという間にお時間が来てしまいました。
はい、
最後にですねこの番組ではゲストの方にメッセージをいただいております。乙武さんには教育の未来のために大切なことをテーマに色紙に一筆いただきたいと思います、うんうんうん、はい、ではお願いいたします。
希望と書かせていただきました、はい、まあ、やっぱりその子どもたちにとって頑張ろうと思えるには希望が必要だと思うんですよね。 これは子供だけじゃなく若い人、いやもう世代を問わず何か自分の意思で頑張ろうと思うには希望が必要ですし、この希望が失われた時点で人は諦めるというモードに入ってしまう、うん、私自身はやっぱりこの国の未来にもこの希望というワードが必要だと思っていて、これまでは日本の人口は右肩上がりだからこそ経済もずっと成長してきた、これがこの人口のモードが変換していってどんどん人口が減っていく、努力を怠れば経済のパイもしぼんでいくという中で、ともすればこの国の未来にも希望が感じられなくなってしまっていることこそが様々な停滞を生んでしまっていると思うので、どうこの日本という国に、そして子どもたち一人一人の未来に希望というものを感じてもらえるか、まあ、こういったことを埋める教育にしていきたいなと思っているんですよね。
素晴らしい、力強い字ですね。
いや本当に希望、うん、その通りです。素晴らしい、
はい、では最後にですね、お話の中にも出てきました乙武さんの書籍ご紹介します。タイトルは教育における足りなさの重要性、乙武洋忠さん、一般社団法人教え方の学校代表理事渡辺道春さんの共著です。東洋館出版社から販売中、全国の書店インターネットでお買い求めください。ということでゲストは作家の乙武洋忠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ青木さん、乙武さんと2週にわたってお話ししましたが、いかがでしたか？
あの人間力を感じるしね、やっぱり前向きに世の中のために、まあそして自分にも正直に本当にしたいことを追求して生きてるんだなと、うん、チャレンジ精神とそれからポジティブシンキングの力、それを感じる、ね、うん、あの対談だったなと思います。
はい、もうお二人の話まだまだ聞いていたかったです、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。そして番組をお聞きの方の中から抽選で5名の方に、先ほどもご紹介した乙武さんと渡辺さんの協調教育における足りなさの重要性をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージもお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃したという方、もう一度聞きたいという方、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかと、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。